森満の
明日から使える
DX 企画書のネタ帳。
こんにちは、サートプロの近森満です。
こんにちは、アシスタントの堀内隆です。この番組は IoT AI の教育事業の専門家近森満が DX デジタルトランスフォーメーションについて実際の事例を交えながら、 DX とは何か、DX でどんな未来ができるかをご紹介いたします。事例をもとにお客様や社内に提案する企画書に落とし込めるまでの使えるネタのネタ帳としてお届けします。
よろしくお願いします。
DX 企画書ネタ帳、今回のテーマは最速で DX 推進するためのマネジメントの最適解とはについてお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。そんな形の DX 推進の流れがあるだろうというふうに思っています。
なるほど。一般のそのプロジェクトマネジメント、いわゆるシステム開発とかでよくありそうなプロジェクトマネジメントとはちょっとやっぱ違う、その DX 推進はチャレンジというところが前提にあるので、そういったところからやっていくっていうのと、このムーンショット計画、ムーンショットみたいな感じでこう進めていくっていうのが、割と浸透してきたからこそ、なんかこういった、その独自の、その、なんかこう、プロジェクトというか、そのマネジメントとかも含めて出てきたのかなっていうふうに、なんかちょっと今の話を受けて、思いました。
そうですね。そう言いながらね、成功してるプロジェクトなんてそんなにないですよ。
そうなんですか。
いや、もちろん DX 推進っていうね、ものは、一過性のものではないのでね。
はい。
例えば5年、10年かかるプロジェクトもあれば、短いものだと1年ぐらいでね、やろうとして、でも1年でね、達成するようなプロジェクトは DX なんですかね。やっぱり DX って言ったら、もっとね、壮大なチャレンジをしていくっていうふうに考えると、1年単位の予算じゃないんじゃないのって思う部分もあるわけですよ。
そうですね。特に新しいビジネスモデルまでを作るとかなったら、1年ちょっとでできるものじゃないですよね。
そう。だからうちの会社でもね、その DX 文脈でいう新たなプラットフォーム作りを今やってるんですけど、とてもじゃないけど1年じゃできないですよ。
そうでしょうね。
うん。それは物作って終わりなんではなくて、自分たちのやっぱり関わるメンバーの能力から、お客様の情勢から、すべてのものに関わってくると僕は思っていて、もちろんだからこそやる価値があるって思ってるんですね。
うんうんうん、
いや今のところだから世の中にそういうものがないっていうものを今狙ってるわけですよ、僕は。言えないんだけどね。言えないんだけど、
はい、
それを自分はできると思うし、それを自分は狙ってるっていう世の中にないものをやりたいと思ってるわけですよ。だそうなるとね、やっぱり簡単にはできないんですよね。
そうですよね、
そういう意味ではね、その DX っていう文脈の中で1年単位でね、解決ができるものばかりではないと。そんなに簡単に解決ができるんだったらね、DX なんて言わなくったって別にいいんじゃんって思うわけですよ。ただのね、プロジェクト、ね、社内のね、効率化プロジェクトだとかさ、デジタル化プロジェクトでも何でもいいんですけどね、
はい、
営業改革でもいいしさ、そういったものでいいじゃんって思っちゃうんだよね。
そうですね。本当にもう3年とか、5年とか、数年単位での、ちょっとその先行きを見て、こういうふうに新しいビジネスモデルなり、新しい事業をこう始めたりしたい。それまでに、まずは1年単位で細分化はしつつも、じゃあどう進捗していくかっていうところを、逆算法でこうやっていくみたいな感じの方がいいってことですよね。
そうですね。で、それにね、さっきちょっと言ったんですけど、成功するプロジェクト少ないですよっていうふうに言ったんですけどね、
はい、
僕は言ったわけじゃないんですけど、僕はまあ受け売りで言ってるんですけどね、失敗したプロジェクトは何で失敗したかが分かるって言われていて、成功したプロジェクトはどうして成功したか分かんないっていうんですよ。
なんか聞いたことありますね。こうなんか失敗に何かの原因ありみたいな。
そう
はいはいはい、
ということはね、成功したプロジェクトっていうのは神がかってるわけですよ。
なるほど。
そうそう。神様がなんかこうね、ペペペッとこうやったりするんじゃないのと思うわけですよ。もっと言うとね、成功したプロジェクトはそれで成功なのって言ったら、DX のプロジェクトって僕は終わりがないと思ってて、
はい。
そう、常に変革や変容が伴ってこそ DX 推進プロジェクトが成功したって言えるので、成功しましたって言った時点でもう古いって思っていて、
古いですか？
古い。次のステップがあるでしょって思うわけですよ。
おー。
だから、ある意味で言うと、人生みたいなものかな。 かっこいいな。
話のテーマが壮大になってきましたね。
まあ、飽くなき探求みたいなものですよね、DX 推進で。
なんとなくわかります、それ。
いや、それがね、デジタルを前提にしてって言うから、これ面白いんだけどね、これデジタルを前提にって言ってんだけど、世の中すべての人たちがもうデジタルフル活用してね、ノーコード、ローコードってのがあるからね、みんながプログラムができたりとか、仕事の前提がデジタル前提ですっていうような社会になったら、多分次が生まれてきて、デジタルなんて言わなくていいと思うんですよ。
そうですよね。
だってね、飲食店が水を前提とした料理をしますなんて言わないでしょ。
ああ、そうそうですね。言わないですね。
ね、ガスを使った料理をするお店ですなんて言わないじゃん。
たまに炭火焼きとか炭で使ったとかっていうとこありますけどね。
ああ、そうだね。まあそうなんだけどね。まあ
はい。
一般的に言うと、ガス、水道、電気なんていうのは当たり前にあって、
はい。
それをことさら、ガス、水道、電気を使ってるお店です安心して来てくださいとは言わないじゃないですか。
はい、言わないですね。はい。
ですよね。だから DX 推進も全く一緒で、デジタルがみんなの社会のインフラになった段階で言わなくなるはずなんですよ。
あー、なるほど。
だ今は DX の D を使わせたいし、それを使うことのまだ魅力やメリットっていうものがうまく享受されてない人たちが多いから DX って言ってるだけであって、あまねくみんながデジタルの恩恵でその上に照らし合わせて生活ができるプラットフォームになったら、多分 D って言わなくなると思うんですよ。
ああ、そうですね。はい。
もっと違うことにまた話がすり替わっていくのかなっていう気もしますけどね。
それこそ、近間さんがこうおっしゃって、こう、ソーシャルトランスフォーメーションとか、そういったところになっていくのかなって、それはもうデジタルがもうベースとしてあるので、デジタルは言わずに、もう社会変革を起こすみたいな、そういった感じですよね。
まあ今はね、みんな言わないかもしれないけどね。言わないし、そんなこと言ったところで意味がないと思うんだけど、社会環境とか世界をもっと持続させるためには、デジタル使ったら地球が滅びちゃうって分かったら、みんなデジタル使わなくなるんですかね。
どうなんでしょうね。
それから、今、私たちはね、この論点がちょっと違うかもしれないんだけど、ブロックチェーンとか Web3 の世界にいるわけですよ。で、ブロックチェーンとか Web3 を動かすためには、高性能のパソコンが山ほど必要なんですよね。
そうですね。
そのためにやっぱり電力が必要なんですよ。で、その電力が必要だというのっていうのは、逆算すると電力も必要なんだけれども、そこから排出されるエネルギー、温度ね、高温になっちゃうんで、パソコンが。
そうですね。
で、そのための温暖化っていうのも問題になってくるわけですよ。
はい。
で、そういうのも解決するために技術革新っていうのはもちろん必要なんだけど、じゃあね、そんなことね、言ってるとね、もう地球滅びちゃうから、もうデジタル使うのやめようと。そう、ノンデジタルトランスフォーメーションってなるかもしれないですよ。
まあ、
あ、ノンじゃないな、ノーデジタルだな。
極論な感じがしますけど、変われるんでしょうかって僕は逆に突っ込みたくなりますけどね。
だからもう戻れないじゃないですか、そんな世界にはね。
戻れないですね。
そう、ちょっと話がね、すり替わっちゃったんだけどね。まあ、そんなように、その失敗するプロジェクト、成功するプロジェクトってあったときに、その神がかった成功したプロジェクトっていうのはね、やっぱり表に出てくるわけですよ。ね、こんな DX 推進やってます、やりました。こんなふうに会社変わりました。よかったですっていうのは、すごく魅力的だし、みんなそれをしたいわけですよね。でも、屍を越えていけじゃないんだけど、失敗するプロジェクトって山ほどあるわけですよ。失敗するプロジェクトは山ほどあるんだけども、その失敗プロジェクトっていうのは、なんで失敗したかっていうのが認識されてるわけですよね。
それは会社内とかですかね。
まあ、一般的に共有されてる内容っていうものがあるわけですよ。例えば今回のね、その山口周さんの、なんだ、その文章の中にも失敗するプロジェクトっていうのがあるわけじゃないです
あ
か。
りますね。はい。
ね。まあ、そういうのっていうのは、まあ、一般的な部分もあるかもしれないし、山口周さん経験したものかもしれないんだけども、やっぱり出てくるわけですよね。
出てきますよね。
これこれこうでと。まあ、その中でね、面白いなと思ったのが、期待値が高いことからの弊害っていうのがあるわけですよ。何なんですか、この弊害っていうのは、なんと弊害してるんだろうかと思っちゃうわけですよね。
そうですね。はい。
よくあるじゃないですか。社長はここまでできると思ってましたとかね。でも担当者は、いや、それをやるためには、もっとこんなことしなくちゃいけなくて、ここにしわ寄せがいっちゃいましたとか言って、ええーとかって社長驚いちゃったりして。
あるあるですね。
そう。だそれって、ね、目的と手段で、ね、どっかで掛け違えちゃったりするわけじゃないですか。
ありますね。はいはい。
だからそういうのって、往々にしてやっぱり失敗するプロジェクトには原因があるっていうのはよくわかりますよね。
そこですよね。 期待値を言葉にしていないっていうところって私これ問題だなと思ってまして、これ目的と手段が混同しているとか、手段、目的は共通認識化されてないっていうところでもこれ語られていたんですけど、社長はここまでをできると思っている。常務はここまでできると思っている。部長はここまでできると思っているっていう、そのここまでとかこれができるとかっていうのが全然共通認識化されてなくて、思ってはいるけど言葉にしていなくて、しかもそのプロジェクトリーダーもそこを言葉にしていない。っていうところがあるので、結果的にできたものが、部長は満足してるけど、常務はものすごい不満で激怒になってる。でも社長は、まあこんなもんだろうって大体思ってるとか。そういうようなことがあってしまうと、これすごくきついなっていうふうに思うんですよね。
そうですね。
はい。
まあ、調べてもらうと分かるんですけど、出どこ不明の話で言うとね、ブランコのプロジェクトマネジメントって見たことあります？画像。
ブランコですか？
そう。検索してもらうと分かるんだけど、プロジェクトマネジメントブランコって検索するといくらでも多分出てくると思うんですよ。
ほうほうほうほう。
お客様が言ってるブランコと、システムエンジニアが作るブランコと、システムアナリストが作るブランコと、プロジェクトマネージャーが作るブランコでは、出来上がるブランコのイメージが違うっていう。
ああ、ありましたね。イラストのブランコのイメージで、作ったものが全然なんかその立派なものだったり、なんかロープが1本しかなかったりとか、
そうそう。
いや、本当はこれが欲しかったっていうのが全然体現されていなかったっていうお尻のものですよね。
そう。結果的にお客様に納品されたものは全く違うものだったっていうブランコなんですけどね。
最大すぎる
あれ見たときに、へえ、やっぱりそうなんだと思っちゃうんだけど、
はい。
まあ、結果的に言うとね、失敗するプロジェクトってああいうことがあるんだろうなっていうふうに、僕も自身も経験したことがあるので、まあ、結局出来上がってきたものは使えませんでしたよねっていうことなんですけどね。
そうなると本当に悲惨以外何でもないですよね。
そう。そういう思い出しました。そういうのがありますよね。
そう。だから、やっぱりそこまでね、ならないように、やっぱりそのプロジェクトマネージャーやってる人とかは、本当にもう一夜、こう、苦心されてらっしゃるのかなっていうところはね、あると思います。まあ、これはもう DX 推進も同じかなって。
そうですね。まあ、昔に比べるとプロジェクトマネジメントって進めやすくなってるんですよね。そういったプロジェクトマネジメントツールみたいなものもありますし、それからまあ、ワードエクセルみたいなものでも含めて、みんなで共有したりとか、共通認識を持てるようなツールがいっぱい出てますよね。
出
まあ、
てます。
例えばコミュニケーションツールで言えばね、スラック使ったりとか、チャットワーク使ったりとかね、まあ、メッセンジャーではプロジェクトマネジメントしないと思うんですけど、やっぱりそういった、知を共有するとか、進捗を共有するっていうことが、いろいろできるツールがあるんですよね。まあ、あとは本当にプロジェクトマネジメント専用ツールみたいなものが、ちょっと名前はね、出しませんけど、世の中いっぱい出てきてるので、まあそういったものをね、使うことによって、プロジェクトを進めやすくするという一つの手助けにはなるものがありますよね。
ありますね。
こういうのはもちろん必要。で、あとは先ほど言いましたけど、人材育成の観点からすると、いかにそのプロジェクトのリーダーやオーナーになる人や、それからプロジェクト推進をする人たちが合意形成を前提とした教育が進んでるかどうかっていうのはとても大切です。
ですよね。何でも、例えば反対する人とか、へそ曲げる人とかが一緒になると、まあ、これもう成功には程遠くなりますよもんね。
その人はね、プロジェクトに入れちゃダメです。
ダメですよね。
その人はもう友達じゃないから。
そうですね。
そのいうお友達は排除するに限るんですよ。変な言い方しちゃいましたけど、やっぱりそのプロジェクトを進める上で一番重要なのは参加するメンバーなんですよね。まあ、リーダーも含めて。で、その、ある意味で言うと、アベンジャーズだから、性格が悪くてもいいですかっつうわけにもいかないわけですよ。
そうですね。
やっぱり、その人たちは、ある意味で言うと自分がリーダーにならなきゃいけないし、ある意味で言うと自分が広報にならなきゃいけないし、ある意味で言うと、泥臭いことを、やっぱり一緒に推進していかなきゃいけないわけですから、そういう気概を持った人たちと作っていく、まあ、一つの商品というのか、製品というのか、まあ、そういうね、ものなわけですよ。その作品を作っていく過程で、この人とはやりたくないよねとかね、やっぱり作り手が同じ意識を持てないっていうのは、大問題ですよ。
そうですね。
だからうちの中でも、例えばうちの会社の中で成功したプロジェクトの中で、スムーズにことが運んだものっていうのは、やっぱりそこにいるメンバーの人たちのリスペクトがありましたよね、それぞれの。僕は見てただけなんですけどね、オーナーだから。でも、そこで見てると、やっぱりそれぞれメンバー同士がリスペクトして仕事してるんですよ。
ああ、なるほど。
で、問題があった時には一緒に問題潰しをするし、何か困ったことがあればすぐに情報共有して、僕なり他のメンバーがその問題を潰したりとか、次のステップに行くために課題を解決してあげたりとかっていうのはあるわけですけど、それでもやっぱりそれぞれのメンバーがリスペクトしなかったら進まないです。
進まないですよね。
そういう中で、やっぱり僕がやっぱり一番重要視しているのは、やっぱりリーダーの資質はもちろんあるんだけど、愛かな？
そこで出ました。はい、ということは。
AI？ え、違うわ。AI の愛じゃないですよね。だからやっぱり人が、やっぱり人が、これ極論なんですよね。やっぱり人に落ちちゃうんですよね。
そうですよね。
プロジェクトの成否は人によるのかもしれませんね。
そうですね。本当に、なんか、リーダーの資質もそうですけど、メンバーそれぞれの基礎的なその人間力、まあ、もちろんスキルも大事なところではやってくるんですけど、基礎的な人間力、関係性の構築力っていうところっていうのはもう、まあ、必須なのかなというふうには個人的には思います。
そうですね。
まあ、そういったところは重要視されるかなというところなんですけど、まあ、とはいえ、やっぱり、プロジェクトを進行していく中では、どうしてもうまく進まないっていう時がありまして、例えば、これを進めなきゃいけないけど、こっち側で問題があるから、ちょっと進められないとかいうところがあって、そういう時にどうすればよいのかっていうところについてなんですけど、この先の山口周さんが語ったこの記事におきましては、二つちょっとポイントをちょっと語っていらっしゃいまして、まあ、一つ目が、まずは初期段階でなるべく早めに、喧嘩した方が良いっていうこと。と、もう一つは、期間、リソース、品質への変更要望を、安請け合いをしないようにするっていうことが語られてまして、で、トレードオフというところですね。この、リソースや、この期間、それからスコープ、クオリティとかのトレードオフ、どうしても、クオリティを上げたいっていうところで来ると、どうしてもやっぱり期間を要してしまう。で、リソースが足りないってなってしまうと、期間がどうしても引っ張られてしまうっていうところとか、そういった関係をちょっとこのトレードオフを形成する3要素のこのマトリックスの図とともに、トレードオフの提案はその場で瞬時にが鉄則というところで、こう一つ図式化して明示されています。これ
重要
は
な
こ
ポイ
れ
ント
で
です
見事
ね。
ですよね。
これね、よくね、こういうふうに言語化していただいたな。まあ、もっと言うとね、こういうふうにまとめていただいたなっていう感想ですね。
そうなんですよね。なんかこう、なんかやばいなと思ってるけど、まあちょっとなんか忙しそうだし、まあちょっと言わないでおいてあげるか、みたいな忖度みたいなのが発生して、それが積み重なってきて、問題が見えた頃には大変なことになってしまってたとか。例えば、一人のメンバーが、いやちょっと遅れてるんですけど、大丈夫です、頑張りますって言いながら、実はどんどんどんどんなんか細かい業務にはまってしまってて、時間はかかってるのに進んでいないみたいなことが起こってるとか。あとは、まあ、これはちょっと外的要因かもしれないですけど、一回その打ち合わせした顧客から、すごいちょっとクレームとか炎上が飛んできて、それが原因でなんか進まなくなってしまってるとか、じゃあそこでどうマネジメントしていくかとかっていうところが、やっぱりポイントになってくるのかなっていうところですよね。
そうですね。私はね、結構ね、失敗する要因の一つに、その一番重要な部分を一人が握るっていうケースが過去あったんですよね。
一人が握るですか。
例えば、そうですね、お客さんと話が詰まりましたと。で、この重要な部分について、まあ、A さんという人が、そこの中身を考えます。設計しますみたいな形になった時に、その A さんでないとできないとみんな思っているし、その A さんがやった方が早いと思って、丸投げしちゃうケースってのがあるんですよ。まあ、丸投げに限らず、お願いしますっていう形で、その A さんの結果待ちっていうことがあるわけですね。当然だけれども、その A さんの普段は素晴らしいパフォーマンスなんだけれども、やっぱりそのパフォーマンスっていうものが、しっかりとスケジュール通りに上がるかどうかなんて、わかんないですよ。
あらかじめスケジュールは引いてるとは思うんですけど、本当にできるかどうかっていうのはわからないってことですよね。
そうです。で、最後の最後。まあ途中で分かっちゃうことなんですけどね。あ、A さんだけに任しといたら、結果的にできないな、これはっていうふうに分かるときが来るんですよ。
まあ、ブラックボックスになってるからゆえのことですよね。
な、その時にはもう遅いわけですよ。もうリカバリ効かないんですよね。で、結局、まあ、いろんなものがそこで、おせおせになったりとか、関係者に問題があって、スパイラルに悪くなっていくっていう状態が作られていくわけですよ。で、これね、 実はね、僕ね、過去何回も経験してるんですよ、これ。
そうなんですか。
過去何回も経験してるんだけど、何回もこれに陥るんですよ。
あら。
で、それ何かっていうと、さっき言ったメンバーの資質によるものだっていうところの把握が漏れてるんですよね。うん。やっぱりこの仕事、このプロジェクトはこのメンバーで、この人にやってもらうのが一番いいよねってみんなそう思っているわけですよ。でもリーダーはそこを疑わなくちゃいけないですよね。
まあ一応任せはするけど、本当にできているのかなっていうところは、観察をしておかなきゃいけないっていうことですよね、疑い。
そう。その通り。観察しないといけないんですよ。観察しなくなっちゃうんです。ああ、あの人に任せておけば大丈夫だって言って、ほっちゃうわけですよね。観察しないですよ。プランしたら、それでプラン通りに行くと思うわけですよ。うん。でもそれはもう、やっぱりこの、その ODA ループのところで言えば、ちょっとね、意味合い違うかもしれないけど、やっぱりそのできてるかどうかのチェックも含めて、観察してないといけないわけですよ。で、問題があるんだったら、早めにそこを対処してリカバリーするってことをしなくちゃいけないんだけども、そこに手を突っ込みたくないんですよね。
確かになんか手を突っ込んだら大変なことを知ってしまって、自分が今度返り血を浴びるじゃないですけど、なりそうな、そういうこともありそうだからっていうところでしょうかね。
そうそうそう。それもあるし、やっぱりスケジュールだったりね、それからプロジェクトの大きさだったりで違うと思うんですけど、やっぱり最初初期段階って結構やること山ほどあるわけですよね。うん。で、そこでリーダーとしてみれば、いろんな人にこう割り振りをしながら調整してるつもりであっても、その一番大切な要素の部分って、まあそもそもボタンが掛け違わないようにするために、とても大きな要素を誰かに頼んだりとかチームで動かすわけですよね。で、その時に、それがうまくいかなかったら後々全部崩れるのが分かってるから、一番成功率の高いパターンに持っていくわけですよ。その一番成功率の高いところが往々にして失敗するんですよね。っていうのは私は何度も経験してるので、人を信用しないってわけじゃないんだけれども、やっぱりその企画なり、プランニングなりするところの中に、観察はするんで自分が入るわけじゃないんだけれども、そこは特に重要視して見てます、いつも。そう、ある程度もうプランができてとか、お客様の合意が取れたら、もうそこからは、まあ、例えば自分でやらなくても、自分がやらなくてもっていうか変ですけども、自分がやっぱり関わらなくても、スムーズに行く、最初の、まあ、掛け違いがないっていう状態は作れるので、
はい。
そこは、やっぱり意識してますよね。
まあ、ドミノ倒しになる心配が限りなく言うと少なくなったっていう意味では大きいですよね、そこって。
そうですね。
最初倒れたら全部倒れるドミノ倒しみたいな風に本当になりますから、全部。それで最終結果がずっとお客様が炎上し続けてるみたいな。お客様サイドが。僕もこれ経験ありまして、1年半炎上し続けたプロジェクトって言いますか、お客さんがずっと炎上してるんですよ、1年半も。そういうことをやってしまいまして、いや、これは二度とこうならないようにしようって僕も誓いましたよ、本当にその時は。
まあそういうのありますよね。
はい。だからやっぱりそういうところを踏まえると、やはり先ほどおっしゃった観察するってめちゃめちゃ大事だなってすごく思ってます、僕も。なので、山口周さんのこのトレードオフのこの図とか、こういったところっていうのは、こういう関係があるからこそ、逆に、まあ、リーダーになる人や、リーダーをアサインと言いますか、この依頼する人っていうところっていうのは、そういうところをちゃんと俯瞰して見られているのかっていうところも、ちゃんと置かなきゃいけないのかなっていうふうに思いました。
そうですね。今回話してる話って、結構僕っていうのは近森充が今まで失敗したり経験した中での、やっぱりこういうコメントを今日は発せざるを得ないような状況になってるわけですよね。で、先ほど言いましたけど、プロジェクトマネジメントって昔からすると、まあずっと続くプロジェクトマネジメントって昔からあるわけですけども、まあ昨今プロジェクトマネジメントってすごくやりやすくなってるっていうふうには言われてるんですよね。それは、なんか暗中模索、みんながよくわかんないよねっていうような、体系化されてないようなところで始めたようなことではなくて、昨今はプロジェクトマネジメントの仕組みややり方っていうものがやっぱり共有されてるというか、認識値があるんですよね。だけど失敗しちゃうっていう、なんかそもそもの問題点のところの中身って、やっぱり人の問題だったりっていうね、解決できないところがあるわけですよ。で、まあ、そこをどうやって解決するんですかって言った時に、まあ、仕組みで解決するしかないっていう部分があるんで、大体問題っていうのは人が起こすんであってね、仕組みを解決しなきゃいけないっていうところはあるので、まあ、できる限り仕組みに落としていくっていうことが大切ですよね。
そうですね。まあ、失敗してもリカバリーできる仕組みであったり、少し遅れても取り戻せる仕組み。まあ、それはバッファーを持つとかいうのも一つの仕組みだと思います。
そうですね。この DX 推進プロジェクトっていうのは、初めからやはり今まで経験したことのない、これからね、新しいことを始めるっていう部分の要素は大きいはずなんですよね。で、 現在、その DX 推進をある程度進めて成功しているような会社っていうところは、まあもう DX 推進だって言わなくてもね、自分たちの会社が変革し続けられるってことが分かっていると思うんですよね。うん。ですから、これから始めたい、これから始めるという企業の皆様は、DX 推進のプロジェクトにおいて何がやっぱり成功要因になるのかっていうところは、よくやっぱりこう考えて進めていくのがいいのかなというふうに思います。どうしてもやっぱりやっていくのは不安だということであればですね、自分が所属している自治体のいろんなところですよね。例えば、行政でも、そういったプロジェクトのリーダーを出してくれたりとか、リーダー研修があったりとかですね、プロジェクトマネジメント研修みたいなものっていうのもありますので、まあ、そういったものをね、やっぱり通じて、少しでもみんながプロジェクトマネジメントを安心して進められるような学びっていうのは必要かなと。これはまあ、リスキリングというよりはスキルアップっていうところに近いかなというふうに思います。から、あとは、うちでも、例えば伴走型のですね、お客様の支援とかをしている。で、その中では、そのプロジェクトマネジメントを行えるチームの先生たちが山ほどいますので、まあそういったね、先生たちの力を借りるっていうのも一つかもしれません。で、少なくとも、うちで成功したプロジェクトっていうのは、やっぱり手だれなプロジェクトマネージャーがやっぱりいるんで、成功できると。まあ私じゃないですよ。私は失敗させるのが得意なんで、うちには優秀なプロの方たちがいっぱいいるんで、そういった人たちがね、しっかりと支えてくれているので、まあ、成功する率が高くなるということなので、成功するのと失敗するのどっちがいいですかって言われたら成功する方がいいに決まってるので、プロの力を借りましょうというふうに言わせていただきます。
DX 推進ってやはり、まあ、初めてその DX をするっていうケースが、まあ、ほとんどですので、やはり、まあ、何をどのくらい、どれくらいの期間を、どのくらいのそのチェンジしなきゃいけないかっていうところって、まあ、正直不安なところが大きいと思います。まあ、そういったところをやはりプロフェッショナルと組んで、それで伴走型で行っていく。そしたら、その、まあ、アウトラインがこう見えていって、最後のゴールもしっかり明確化されるっていうところで、まあ、成功への道のりが近くなっていくっていうところがあると思いますので、ぜひここは、まあ、サートプロさんの力を借りるっていうところでやっていけば、このマネジメントも含めて、この DX 推進の最適解っていうところが出てくるんじゃないでしょうかっていうところで今回締めくくりたいと思います。
はい。
本日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
では、そろそろエンディングの時間になりました。
今回お話ししたことが、社内社外問わず企画提案のネタになれば嬉しいですね。
毎日更新、近森光の DX 企画書のネタ帳は、Spotify、Google、Apple 各種ポッドキャストおよび Amazon Music で配信しております。チェックしておきたいという方は、ぜひいいねやフォローお願いいたします。また、もう少し詳しく聞きたいという方は、 Facebook で近森光で検索、または東京都代々木にあります株式会社サートプロのホームページまでお問い合わせお願いいたします。
よろしくお願いします。
それではまた来週。
また来週。